エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
どうもユジです。
さてさて、
はい、
地球からたった40光年のところに水がありそうな惑星がいくつも発見されたということで。
知らなかった。
向こうから地球を見ていたら今頃日本ではドリフ大爆笑が放送開始をしている頃ですが、最近どうですか？
そんなにかかるんでしたっけ？
時間が光の速さで40年ですよね。
そうなんだ。
はい。
まあでもリアルタイムなわけだからいいよね。
向こうはね。
やっと今見てる感じだ。
そうなんですよ。結構楽しい頃ですよ。
まさかさ、加藤茶がそんなね、
はい、
その40年後こんなに感じになると思ってないよね。
加藤嫁っていう
思ってないよ多分
ねえ
まあまあね、そういうぐらいの、まあ40年ぐらい経って初めて面白いってこともありますからね
しかも羨ましいことに、
うん、
あのその後あのコロコロコミックが創刊しますからね
ああ、そうですか、そうです
か。かなりエンタメ。
充実期ですね。
最盛期っていう頃ですよね。うん、
一番良かったなって感じですよね。
はい。まあ、40光年先ではそれが楽しめる。40年後の我々は最近どうですか？
最近はですね、パッとしてるの、しない感じですけど。ちょっとね、思ったことがあるんですよ。
おい、なんすか？
電車に乗ってましたら、
はい、
網棚って、
うん、
あんまり使われてないんじゃないかなって気がしてるんですよ。
おお、そうすか。
うん。まあ、私は使わないですけど、そもそも。
はいはい。
忘れたりするしね、物。
うんうんうん。
とか、あと、なんていうの、ラッシュとかだったらさ、
はい。
その、置いたところから動いちゃう可能性もあるじゃないですか。
ありますよね。
要は。
うん。
こう言ったけど、気づいたら違うところに立っていたら、もうそれって、なんか、置き引きみたいになってるじゃないですか、なんか、要は。
逆置き引きね。
うん、なんかね。不便ですよね、だから。だから多分あんまり、使われないんじゃない、使われてないんじゃないかなと、ぼーっと見てたら思ったんですよ。
はいはいはい、はい。
もったいないなと思ったわけですよ、あのスペースが。
ああ、なるほどね。
何かに使えないかなと思って、で、
うん、
ぼーっと考えてたんですけど、
うん、
で何があったらいいかなと私は思ったんですけど、大体ね、毎日同じ電車に乗ったりするんですよ。
うん、
行きとかその朝とかね、大体、
うん、
で大体同じ位置に乗ったりするんですよ、
はい。
そうするとさ、もうこれは私のスペースだって気がしてきたわけ。パーソナルスペースな気がしてきたわけで、その時間のその車両のその場所はもう俺だよ、俺のもんだみたいな感じになってきたんですよ。
なんとなくそういう気がするのはわかりますよ。はいはい。
で基本でもそうじゃないですか。多分1年間おそらくその時間のその場所は私しかいないみたいな。
みんなの中になんとなくそういう共通認識はあるよね。
うん、あると思うんですよ、
うん。
特にその時間がまあなんていうの、早かったりとか、そのあんまりにラッシュじゃない時間とかだったりすると、
はいはい。
なんかこうあるじゃないですか。場所が決まってくるみたいな。
うん、
なので、まあ、正直それはもう私の部屋と考えても良いので、
はい。
電車の中で読みたい本を置いておいたらいいんじゃないかなと思ったんですよ。そこに。
マイ本棚に。
そうそうそう。一冊ぐらい置いといてもいいんじゃないかなと思って。なんか持ってくのも重たいしさ、
はいはいはい、
来て乗って、そこにあるやつ読んで、
はい、
あ、いや、ここまでか今日はって言って置いて、また次の日を迎えるっていう。
はいはいはい。
よくないですかこれ。
それはあのパーソナルスペースっていうかパーソナル車両でね。
いやいや、そのあのちょうど私の目の前の本棚、あの本棚じゃない、網棚だけで結構ですけどね。
そう、重量編成みたいなやつを1日1回しか走らないと仮定すればね。
はいはいはい、まあ、走るでしょうけどね、何回か。でもその後、はいはいはい、ほらそんなに昼間とかさ、本でない時間だからさ、どうしてもその紙、あの、網棚使わなきゃっていう人はいないですよ、多分。
あ、
もしくはだから、
はい、
網棚を、の上に、 何クリアな、なんか引き出しみたいなのやってさ。
はいはいはい。
そうすれば5、6人分入るじゃないですか。おそらく6人ぐらいでいいんじゃないかな。っていう気がするんです
そう、うん。解放されたコインロッカーみたいになるわけだね。
そうそう。で、まあ当然、その、昔は、よく電車乗って、まあスマホとかない時代は、
うん。
手持ち無沙汰ですから、やっぱりその、何、漫画とかさ、週刊誌とか捨ててあったら読むじゃないですか、その、網棚に置いてあるやつを読む。終わったらまたあげるっていう、このリサイクルができてたじゃないですか。
はい、ありましたね。
最近やっぱそれないんだよね。
ほう。
みんなもう、携帯いじるみたいになってるから、はいはい、そういう、なんていうの、もし本棚とか置けば、私の本ですけど、うん、
はい。
まあ別に、昼間はね、
はい、
で読んでてもらってても構わないです当然別に返しておいてくれればね、
はいはい、
でその昔もそうじゃないですか、別に乗ってる間読めばいいっていう、その持って帰るほどじゃないみたいな感じでみんな、
はいはい、
こう やりくりしてたじゃないですか、なんかいい感じでのリサイクルができてたんですよ多分昔は、
うん、
だからそれもう一回それをやりたいなと思ってまあ、個人的にはね、はい、これ最終的にはうちにある不要な本を回収してもらいたいって、はい、
そんなこったろうと思ったよ
正直ね、ブックオフに行くのもめんどくさいだから毎日の行動の中に処分の方法を入れ込もうとすると毎日一冊持って電車に乗ればこれは楽だなと思ったわけ
よ番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはシャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それではニュースのコーナー参りましょうか。
はい。
2月16日、テックインサイト、
うん、
手製のバーコードを使ってセルフレジでお買い上げ、詐欺罪で女が逮捕。
おー。
オーストラリアクイーンズランド州の小売チェーン店に1日1回から2回ほど出向き、セルフレジで生産を行い、詐欺罪で逮捕されたのが、同州に住んでいる、カイリー・ミルナー。手口は実にシンプルで、焼きそばの袋についていた65セントと72セントのバーコードの写真を撮って印刷し、それをシール付きのラベルに乗り付け、そして出来上がったお手製のラベルを店に持ち込むと、高額な商品に貼り付けてセルフレジで生産していた。
ああ、そういうことか。
店の被害額は4505ドル。およそ39万円に上るといい、カイリーは3ヶ月でコーヒーメーカーからプロテインパウダー、トイレットペーパー、消毒薬、ベッドシーツに至るまでありとあらゆるものを安価で購入しては自宅に持ち帰っていた。
すげえそれ。
今月12日に行われた裁判で、カイリーは万引きをしていた2点に対し合計3615ゴードル、およそ31万円の支払いを命じられた上、155ゴードル、およそ1万3000円の罰金が課せられることになりましたと。いうことですね。
すごいこと考えたね。
まあ本当にやるやつがいるとはっていう感じではあるけどね。
まあでもなんか、じゃあお手製っていうのは私は鉛筆でやったのかと思ってます。濃、はい。2B から4B とかのなんかこう、定規とか使ってさ。そしたらちょっとすごいなと思ったんだけど。
鉛筆をものすごく細く削ったやつとか太いやつとかを組み合わせてうまいことバーコードを書いてたっていう。
それはもうだ芸術の域かなと思って。まあでも、はい、そのかつてバーコードバトルみたいなのあったじゃないですか。
ありましたね。
バーコードによってなんか戦闘力が出て。
はいはい、
あれをやった時には、やっぱりその自作しようとか思いましたよね。
うん、ああ、そうかそうか、そうね。
何が強いんだみたいなさ。
はいはいはい、はい。
だから、その世代とかだったら、
うん、
案外、こう、いけるかもしれないよ、
ね。ああ。
当時は、子供だったりしたら、ちょっとやってたかもしれないもん、鉛筆とかでさ。ここに一本足すと強くなるんだ。これ全部作んなくても、なんか、ね、これに例えばこう、ちょっと太いの入れると、
はい。
なんか金額がすごいから安くなるとかさあるかもしれないから、
はいはいはいはい、
でそれを試してたら面白いなと思ったんですよ。
そうですね。ある意味ハッキングみたいなことですよね。
そうそう、うん、だからそれだったらちょっとなんで努力してるじゃないですか、
はいはい、
写真で撮って印刷はちょっとなと思ってね。
だからこの人はその犯罪を犯していたある程度の期間ずっと焼きそば買ってたことになってるんですよ。
まあそうだよね。一日何個も焼きそばを買ってる人が
何個も何個も焼きそばを買ってる女っていうことでマークされたみたいなんですよね。
だからさ甘いよね、その焼きそばとコーラとあのポテトとかさ、
はい、
お昼として考えればまあ OK なセットで、
はいはい、
全部足してもせいぜいね、1000円とかだったらさ、
はいはいはい、
まあ毎日買ってもおかしくないなかなと思うじゃん。
ルーチンだなっていう。
そうそうそうそう、うん、焼きそばだけだとね
焼きそば好きすぎるだろって話になるもんね当然、
うんうん、だからもうちょっと変えるとかね。
そうですね、
もう、うん、何パターンかあればさ、
バリエーションが欲しかったですね。
そう、
はい、2月22日 AFPBB 勤務中にセックス休憩を市議が提案、スウェーデン。
お
スウェーデン国民は勤務中に自宅に戻ってパートナーと性交渉をするために1時間の有給の休憩を取るべきだ
べきだって
地方議会議員が21日こんな提案を議会に提出しました、
うん、
スウェーデン北部のオーベルトーネオ市のペルエリック・ムスコス氏ムスコス市議は提案書を提出した後に AFP の取材に応じ、性交渉が健康に良いことを示す研究結果があると語りました。現代社会ではカップルが一緒に過ごす時間が不十分だとムスコス氏は主張し、今回の提案はカップルがより良い関係を築くためのものだと説明。今回の提案が議会を通過しない理由は見当たらないと述べましたということなんですね。
さすがムスコス氏ですね。前に息子が入ってるぐらいですからねえ、それは考えることに違いますよ、
ね、あ、息子を大事にしてる感じの発言ですよね。
息子寿司ですからね。
息子寿司名前好きすぎですよね。
名前が面白すぎるだろう。まあまあね、でもさ、はい、そもそもよくわかんないんですけど、その1時間の有給
休憩
でいいんじゃないの、
はい、別にお昼休みですよね、それは。
昼寝でもいいんじゃないのって何に使うかはさ自由なんじゃないんだっけっていう、
もう限定ですよ、もう。
あ、それだったらいいよってことだな。
ああそうかね、う
ん、やるんだったら1時間、はい、まあ休憩してもいいけど、はい、そうじゃないんだったらダメよとか、は
い、延長してもいいよっていう。
そう
それも休憩っていうかご休憩ですけどね。
そうなるとなんかオフィスの近くに作んなきゃいけないみたいになっちゃう。
スウェーデンのオフィス街にお城がどんどん建つっていう。
そうそうそうそうね。でもまあでもそれはちょっとすごい主張ですね。
なんでわざわざしかもその昼なのかっていうのがまたわからないですよね。
ああまあその分1時間早く帰るとかそういう普通は議論になるんですけど
ね。それこそスウェーデンみたいなところは多分勤務体系はしっかりしてると思うんですよ。
もともとはその家族となんか過ごすためにっていうのは非常にそのなんか早く帰れみたいなのが、うん、
ね
え、言われてますから、それでも足りないと。
そうなんです。
夜はもう十分だってことなんですよ。昼が足りないんだ 俺が言いたいのはって。いや1日1回ではダメだってことな
ん
です
よ。前回やってから何時間経ったと思ってるんだと。
そうそうそう常日頃だよっていうことですね。もうだからあれじゃないですか、はい、国のな国策としてその未挿入時間をなるべく短くしろってことなんじゃないの、これは。
四六時中ね、はい、も
う24時間のうち何時間入ってるんですか。これを目標にしましょう国の、みたいなことありますよ、これ本当に。息子寿司だから。
ツイッターでタレコミいただきました。ジミーさん、毎度ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月22日朝日新聞、元夫から葬儀代を詐取容疑、
うん、63
歳女自分の死を装う。
お、
自分が死んだように装って妹を語った手紙を書き、元夫から架空の葬儀代を騙し取ったとして、長崎県警は21日、容疑者の女性63歳を詐欺の疑いで逮捕しました。
うん、
手紙を出したが、騙してはいないと容疑を否認していると言います。
うん、
容疑者は昨年9月と10月に1回ずつ、自分の妹の名前で元夫の72歳の男性に、姉が亡くなりました。葬儀代が足りないので、姉の口座にお金を振り込んでください。などと書いた手紙を送り、約35万円を口座に振り込ませた疑いです。昨年11月、容疑者の妹が元夫にお金を貸してほしいと電話したことをきっかけに、元夫が容疑者との間の息子に相談。息子が容疑者に電話したところ、本人が出たことから発覚しました。
いやいや。
ということですね。
いやー。何ですかこれ、オレオレ詐欺みたいだけど。ちょっと違うみたいな。
違うんですよ。
オレだよじゃないからね。そう、私はいないってことを
前提に
話してますよね。これでも前あったんだよね。なんか同じようなやつで。
そう、自分が死んだことにしてっていう話は前にも一回ありましたね。
結構あるんだね。あれは香典をなんかもらったとか
言ってた。そうそうそう、香典詐欺でしたけど。
結構やっぱなんか最終手段としてあるんでしょうね。定着してるのか。
もう最後の最後取りたいっていうことですよね。
俺が死んだことにしようみたいなこと。
もうだからそれ以降は詐欺できないわけです。その相手に対してはね。
そうだよね。うん、死んでんだからさ。
うん。それでも一回やりたいってことですね。
いやでも生き返ったよ詐欺があるかもしれない。俺、生き返っちゃったんだけどさ、みたいな。当然、死んだことになってるからさ、はい、財産ともないんだよ、全部。助けてくれないか、みたいな詐欺はありえる。
それはこう、なんかこう、無一文からやり直すように見せかけて、すごく悪質ですよね。なんか、改心したかのように見せかけてますけど。
そう、いやいや、俺悪い俺は死んだと。
はい。今日からブランニュー俺なんで。
そうそう。
ひいてはスタートアップの資金をいただきたいってことですよね。
そう。そう。やり直したい。それぐらいね、最後の感じしますけど。
しかも、この事件の、よくわかんないところは、
うん、
姉妹揃ってるとこですよね。
そうだね。
うん。その、姉が妹になりすまして、自分の元夫にお金をせびったっていう事件なわけですけど、
はい、
発覚はその妹がお金をせびったわけですね、元夫に。
お、生きてるはずね。はいはいはい。
生きてる方の妹がお金をせびったことで発覚してるわけですよ、
うん、あ、そしたら姉ちゃんが出ちゃったってこと、電話に。
そうなんですよ。
死んだはずの。
そうなんですよ。まあ、9月と10月に、うん、1回ずつ自分の妹の名前で、お金を振り込んでくれっていうふうにせびった
んです。はいはい。姉ちゃんがせびって。
姉ちゃんが、
あ、間違えた。妹。
姉ちゃんが妹になりすましてせびった。
あ、そういうことね。はいはいはい。
で、結果その時は振り込んじゃったわけです。
ああ、なるほどね。はい、ね。
で、振り込んだ後に、今度は妹がお金貸してくれっていうふうにせびってきたんです。
ああ、妹が妹としてってことね。
妹として。
はいはいはい。
で、困ったなと思って、姉との間にできていた息子にこんなことがあったんだよって相談して、
うんうん、
で息子がその妹にかけるつもりで多分電話したんだと思うんですけど、電話したら
じゃあ母ちゃん出たわけね。
姉が出たんですよね。つまりお母ちゃんですよ。
そりゃわかるよね。あれってなるよ、ね、
お母ちゃん生きてたと。
それはまずいよね。
そうなんですよ。
まあだからなんか本当は我々たちは、うん、7人姉妹でとか言えばよかったよね。もうさ、お姉ちゃん妹、いや、誰から見たらお姉ちゃんとか妹とか違うから。大混乱に陥れて。
はいはい。3番目のお姉ちゃんから見れば私は妹だけどみたいな話になるわけですよね。
そう
そうそう。そう
するともう姉とか妹っていう概念がなくなるので
。概念がなくなるってどういうことだよ。
いやいや、もう、ただの老女であるみたいな。もうなんかどうでもよくなるんですよ多分。そうすればバレなかったかもしれないですよね。
2月22日テックインサイト。マクドナルドで下半身を露出して男が逮捕、
うん、
アメリカテキサス州で午前10時半頃、マクドナルドバーネットロード店にて ズボンを足首まで下ろし、局部を露出させて、店内をうろついた、として、38歳の男が公然わいせつ罪で逮捕されました。公然わいせつ罪で逮捕されたのは、アレクシス・ピクルス氏、38歳。通報され、店の外に出たピクルス氏は、水たまりの部分で泥で滑って転倒。駆けつけた警察官に対してひどく暴れたことから、業務執行妨害どころか、第3級暴行の重罪とみなされ、保釈保証金も2万7000ドルと高額に設定されました。ピクルスの身柄は現在、トラビス軍の拘置所にあるという、ということですね。
すごいね、ピクルス氏。
まあね、多分それじゃなかったらこれあんまニュースになってないですよね。
なんかマクドナルドのほら、キャラにしたらどうですか、
それ。あ、ハンバーグラーみたいな。
そう、だからいっぱいいるじゃないですか、なんかあの、
はい。
ね、ドナルドとか、
うん、
あの、なんか悪いやつとか。
それがハンバーグラーですよね。
あ、ハンバーグラーの黒いやつか。
バーグラーとかけてるんです
よ。ああ、そうなんだ。じゃあもう、そこまで悪くないやつとして出ればいいんじゃないですか。重罪ではないみたいな。
はいはいはいはい。
なんか出しちゃうやつ、ピクルスくんみたいな。ミスターピクルスみたいな。
それだとちょっと下の方に偏見が持たれる可能性があるわけですけど。
いや、ミスターピクルスはまあだからその下はまあ普段はね、
はい、
こうちょっと隠してる感じで。
そうですね、
うん、
でも陽気なんですよ、すごく。
そうね、
ね、明るく陽気なんだけど、切れるとちょっと手がつけられないっていうキャラですよね。
そんな複雑なキャラを入れていいのかな気もしますけどね。まあいいですよね。だからあれじゃん、ほらほら、あの、
はい、
キャンペーンとかあるじゃないですか。
うん、
なんか、
はい、
コインでこう削ってとか。
はい、はい、はいはいはい。
そうするとこう下半身出るみたいな。出たら、ほら、なんかピクルスがもらえるじゃん。なんかピクルスはいらないけど。なんかハンバーガーがもらえる。ピクルス無料券とか言ったら全然欲しくないし、
ね。欲しくないですね。
いらねえよ、み
たいな。割とハンバーガーの中でも珍しく嫌われるタイプの。
そうそう。入れなくてもいい説がね。
嫌いな人があんまりいないメニューの中で数少ない嫌われ者ですよね。
そう。
うん。
いいじゃないですか、ちょうどなんかピクルス、ミスターピクルス。クロート好みのキャラ。
はぶられ者キャラですよね。
そうそう。かなりなんかニッチなキャラです。
キャラですね。あの、一回の配信の中で、
うん、
名前ダジャレネタみたいなものが2件も続きましたね。
たまたまね、これはすごいことですよ。
息子寿司とピクルス寿司ね。どっちも、どっちも下ですね。
そう。下品な人が多いです ね、 ね。
世界は広いですよね。2月20日、福井新聞。縄跳び70跳びに成功、ギネスに認定。福井市の会社員27歳が、縄跳びの70跳びに世界で初めて成功し、ギネス世界記録に認定されました。
すげえ。
60跳びを初めて跳んでから8年越しの達成で。
お前だけかよ。
次に目指すのは80跳びだ、と目標を語りました。2014年に78回連続40跳びと2回連続60跳び。16年には21回連続50跳びでギネス認定されており、今回で通算4つ目の記録となりました。ということですけども。
いやー、もう次からギネスの人来ないと思うよ。なんか、もうなんかその部分もあなただけじゃないですか、みたいな。その、記録を伸ばしたところで新しいチャンピオンとかだったらね、あれですけど。
そう、防衛記録にならないんですよね。
それ、画像を送ってくれればいいです、みたいな。
はいはい、やったやったっていう
。だってさ、いや、逆に、すごいからなんですよ。その、追従を許さない感じよね。
はいはいはいはい。
か、もうその、別に誰もそこは目指してないからなのかわかんないですけど。こう、ブルーオーシャンなのか。だけど、いや、すごいとは思うけどさ。
それはもうだってちっちゃい子からはもうヒーロー扱いですよ、絶対。
見えないでしょ、でも。
見えないですね。
もう多分30跳び以上は一緒じゃないの。
この人かどうかちょっとわかんないですけど、まあ、動画サイトなんかで70跳びで検索するとヒットする人がいるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、見てると、明らかに技術的にフレームレートが追いついてないんですよね。
あ、そういうことでしょう、だから。うん、ってことはな、ハイスピードカメラとかを持ち込まないと。
そう。
認定できないよね。
そうなんですよ。
そこまで動体視力がいい人じゃないとさ、ね、こんな人いないだろうかな。
我々なんてさ、フィギュアスケートとかで、3回転と4回転の区別もいまいちつかないぐらいじゃないですか。
ああ、わかんないわかんない。でも最近そのフィギュアとかって、結局技術がどんどんなんていうんですか、はい、複雑化してるので、技が。
はい。はい、
ビデオとか見て点数出したりしてるらしいんですよ、やっぱりその。
一応今回の件も、そのビデオカメラは持ち込まれてるらしいんですよ。
うん。
だからおそらくそのハイスピードで撮ってると思うんですけど、
うん、
いかんせん YouTube が、その 300fps みたいなのに対応してないんでね。うん、
全部同じに見えると思う、
ね。見えるんです。なんか、妙に空中でかがんでる人みたいな。
わかる。わかる。お腹が痛い人みたいな。
そうそう。しかも浮いてるっていう。人に見えるっていうことなんですよね。それじゃあ不審者のコーナー参りましょうか。
はい。
まずは電話から。
うん。
2月20日、群馬県。本日、市内のお宅に、不審な男から、俺だよ俺と、オレオレ詐欺と思われる電話がかかってきています。絶滅危惧種ですよね。
おー、すごいな。
うん。最近ものすごいやっぱり複雑化、高度化してきて、こう、一見、それとは思われないような電話だから騙されちゃうっていうことで、みんな気をつけようっていうことで、それこそ、公共放送なんかでも、私は騙されないみたいなコーナーを設けて、毎日啓発をしているわけですけども、うんうん、そのご時世にこれですよ。
だから、逆に、そろそろ忘れてくるんじゃないかっていう、うん、クラシックなやり口。
もうだから、このやり口やってるやつが 1% いないから、
そう。
今ならいけるんじゃないかってことですね。
そうです。
流行りも去ったし。
だから要は、例えば、3億円事件って、
はい。
もうみんな知ってるから、
はい。
今やっても誰も騙されないと思うじゃないですか、その。
はあ、はあはあ、
白バイをね、白バイ警官を、
うん、のふりをして
とか。
はい、
うん。だけど、もうちょっと経つと、知らない世代とかが出てくるかもしれないから。また通用する可能性があるわけです。要はその後、どんどん犯罪は複雑化していったから、いって、
はい、
まさかそんな単純な手順は、間を中やるからね、もう一回できるかもしれないですけど、それと同じで。
はいはいはい。
ちょっと早いよね、でもまだね。
そうですね。うん。まだ、ちょっと廃れてはいないですよね。はい、
ただ、オレオレ詐欺って言葉がさ、残ってるからね。はい、
生きてますからね。
うん。
2月20日、愛知県、午前10時25分頃、息子を語って、今からどんどん手術をする。15分ぐらいで終わるので、終わったら公衆電話から電話する。という電話がかかってきました。
手が込んでるね。なんで今更その声を変える手術をしちゃうのかね。
ねえ。
そこが気になるけど。
まあその、犯人的には多分こっから本格的に電話かけるやつの声が変わるんで、喉の手術ってことになってるんだと思うんですけど。
で最初の時点で声違うわけでしょ、だって。
もう初めから違います。
だこれが喉の調子が悪くてとかってあるじゃないですか。よく最近風邪ひいちゃって声がちょっと違うんだよとか。
あります。
言うじゃない。で、手術するから15分後に、そしたらなんか元に戻って、でかけてくると期待しちゃうじゃん。なのにお前さらに違う声になってるじゃんみたいな。それはちょっとダメですよね。
そうですね。ちょっとやっぱ信憑性に欠けますよね。
あれかな、だから15分後に、はい、
うん、
いやこれ今ちょっと声が調子悪くていつもと違うから、うん、
はい、
15分後にちょっと手術するんだけど、
うん、
ちょっとね、先生が自信なさそうなんだよ。これは元通りにならない可能性もかなり覚悟しといてくれと言って電話を切れば、
はいはいはい、かなりナイーブな手術になるっていう。
そうそうそう。で15分後に案の定ダメだったよーと。
ばあちゃん俺なんだけど。
それぐらい言っとけばね、ちょっとまだ、ね、まだいいです。乱暴ですよね、だから前提がね、もうちょっとちゃんと言っとかないと。
今の話も相当乱暴ですけどね。
いやいやいや。
辻褄合わせ方がすごい乱暴でしたね。現実の方に合わせていくっていう作り話ですよね。
そう。
2月23日、埼玉県市内の家庭に男から、下着の盗難の件なんですけど、お気づきのことはありますか？などと、卑猥な話をする電話がかかってきています。
また。
勝手にこいつの中で手口が省略されてるんですよ。
確かにそうだね。
前工場が雑になってるんです。
コンパクトになってきたね。そう。
本当は、警察のものですけど、お宅のお店に、お家にカメラが仕掛けられていて、あなたが映っていて、うんぬんかんぬんでって話が続いた後、で、あなたのっていう風に話は続いてたんだと思うんです、これまでは。
うん。
それが、下着の盗難の件なんですけどっていうことで、相当コンパクトになってると。
だ、あれでしょ、もう、自信がありますよね。
うん。
もう、こんだけ捕まってなくて、うん、埼玉の人はみんなもう、結構知ってるから、事件を。
はい。
あの犯人ですけどってことなの。あの件ですけどって言えば、あ、みんなの中でも前提条件があるじゃないですか。警察のふりして、盗撮で、
はい、
だから下着のこと聞くんだよねっていうのが、ザンとつながるから、唐突に、下着の件ですけどって言えば、ああ、はいはいはいってなる。ご存知だと思いますけど、今埼玉で流行っている。
私ですっていう。
そうです。だからとっととちょっと教えてください、ね。
ちょっと卑猥な話いいですか？
ああ、はいはい、あれね、みたいな。
ってなるかボケって話ですよね。
若干ね、だからあれですよ、そのもう県内では、
うん、
もう当たり前のことのようにだんだんなり始めると、ハードルが低くなるというかね。
よくないですよね。うん、続いて、意味不明言動系。2月20日、東京都、午前7時半頃、生徒が登校途中、男が生徒にわざとぶつかり、
うん、
ごめんと言ったので、生徒も謝ったところ、
うん、
男が、この野郎と言いながら追いかけてきた。
まあまあまあ、わかるよね、そのね。
はい。
うわ、悪いんだったら怒るよ俺は。
相手が下手に出るんだったら俺は上に行ってるってことですよね。
ひどいですね。でも最初謝ったんだよね。
自分から謝ったんですよ。
だって自分からぶつかってんだもんね。
うん、そう。でこちらもまあぶつかったんだからこちらこそごめんなさいって謝ったところ、いきなり逆切れたってことですね。
そう。
一体何が気に入らなかったのかって話ですよ。
だからぶつかり。謝り、
うん、
それを受け入れてもらえなかったからじゃないの？
あ、
逆に。
俺の謝罪を謝罪で返すんじゃないと。
ある意味そう、それは拒否ですからね。うむ分かったが正しいんじゃないですか。
俺が悪いって言ってんだから俺が悪いんだよと。
そう。なんでお前が、なんでお前が謝んだばか
り。いやいや、俺の方が悪いんですよ。
張り合うんじゃねえよ、みたいな。
下に下にね。
究極の土下座合戦みたいなのが。
ですよね。
始まるのかな。
より穴掘った方が勝ちっていうことですよね。
うん。下がっていくぞ、俺は。地下5階まで掘るぞ。
土下座ドリルでね。そう。続いて、声かけ。
はい。
2月20日、静岡県、午後6時半頃、下校途中、自転車に乗った男に、下の名前だけでも教えてもらっていい？と声をかけられました。
下の名前の方が価値がないということなんでしょうか。
つまり社会的にはみんな上の名前で認知しているもんだってことですよね。
ああ、そうかそうか。
うん。
だ下の名前だけ聞いたって普通は何もできないじゃないかと。
って思い込んでるわけですよ。
まあそういうことね。
だけど実際には自分自身にしかないものは下の名前だけなわけですよね。
そうですよね。付けられた名前だからね。
より価値が高いのは実は下の名前なわけですよ。
うん、
だから下の名前だけでもっていうのは間違ってるんですよ。
そうですよ、
うん、
下の名前オーナーがいいよ
ね。
どうしても下の名前が知りたいんだから。
どうしてもならね、
まあ、あとはその本当にそれでもダメって言われたらね、
はい、
さらに下手に出なきゃダメじゃないですか。
そうですか、はい、
だからそうしたらそのもうデタラメなミドルネームでもいいので教えてくださいクリスティ、クリスティか、クリスティ、クリスティでいいよ。そういう創作で良いのでっていう。
そうですね。今の思いつきでいいんで。
とにかく教えてくれ。
ね。 ジャスティンですけど、みたいな。
そう。わかった、みたいな。
ありがとう、ジャスティン。2月21日、岡山県、午後4時頃、小学生児童が下校中、女から、いやー、私は変なおばさんです。と、声をかけられました。
まあ、なんか嘘ついてないもんね。
まあ、間違いはないですね。
正直者ですよね。
まあ、おばさんのオリジナルギャグですよね。
変なおばさんってやつですかね。服、なんか、なんですか、特徴的なんですか、なんか。
いや、普通ですね。
そうですか。
長袖 T シャツにスカートを履いた、まあ、40、50代の女性だろうということで。
ああ。
これは、その、名乗る前に、いやーって言ってるんですよね。これ文字だとちょっとね、語感がわかんないんですよ。いやー、こう私変なおばさんなわけですけども、っていう可能性もあるわけですけど。
ちょっとビートたけし的な感じですか。
古臭い漫才っぽい感じね、かもしんないですし、もしくはもう絹を裂くような声っていう可能性もあるわけですよ。
いやーんじゃないの。いきなりの。
いきなりね。
ルパンみたいな。いやん、このいやらしい風ね、みたいな。やっぱありの、
はい、
変なおばさんです、みたいな。
というわけで、変なおばさんなわけですけども、っていう。どっちにしろなんかブリッジっぽいですよね。2月21日、奈良県、午前10時半頃、小学生児童が家族や友人と登山中、キャンディーを食べていたところ、下山してきた男に、何食べてるの？何味？と声をかけられて睨まれました。
いやいやいや。難しいよね、それ。
何ですかね。
まあ、山歩きの基本は挨拶ですけどね。
はいはいはいはい。
つまりコミュニケーションを取らないのはいけないわけですよ、やっぱり。
はいはいはい。こっちがボール投げたんだから返せよっていうことで睨んだんですかね。
か、もうその、低血糖状態というか。山を降りてきてますから、もう要はもう、結構来てるわけですよ、その体力的には。はい、ちょっと頭がクラクラすると。
はい、
だから、あ、雨じゃないか。雨遅れみたいなことか。
はいはいはい、
エネルギー補給みたいな。
そんな極限なのに味は選びたいわけですよね。
そうそうそう。そりゃそうですよ。
いちごだったら欲しいみたいな話ですもんね。
そう。
うん、
できればいちごがいいんだけどって言いながら倒れ込むみたいな。
2月21日、長野県、午後3時40分頃。散歩中の女性が男に付きまとわれ、靴を交換してください。と声をかけられました。
いや、それは嫌だね。
男は10代後半から20代ぐらいでサンダルを履いていた。
靴ですら。それは正直さ、そのちょっとでも理屈が通りますよね。そこは対等じゃないから。
はいはいはい、
グレードアップを狙ってるじゃないですか。
わらしべってこと？
うん、としてはさ。ちょっとでもいい方にっていう、すごくその、なんというか、合理的っちゃ合理的ですよ。
ランクアップを狙ってるわけですね。
そうそうそう。あ、だったら、だからまだちょっと本当に狙っているのかもしれないから、そうっていう。上り詰めたいのかもしれない。
はいはいはい。
かもしれないですけど、
ね、最後はちゃんと本革の靴が欲しいっていうね、
そう
目標があるかもしれない。
サンダルから始まる、
なんかのすごいいい人がいて、なんとかしてここまで来たんだよね、きっと。
現状
最初は裸足ですよ。
ああ、そうかもしれない、
うん、
それでやっとね、
そう、
うん、サンダルまで来たと。
来たんですよ、きっとね。まあ、だからこの季節どっかで間違ってすごい毛皮付きのロングブーツとかになったりするわけですよ。
ああ、これから暖かくなればさ、
はい、
サンダル欲しい人いるかもしれないじゃん、
うん、
もうこのなんか俺厚い靴しか持ってないからみた
いな、はい、
そしたら結構高級なね、
はい、
なんか蛇柄の靴とかをもらえるかもしれない、
かもしれない、
真夏に
はい、2月22日、長野県、午後0時45分頃、信号待ちで停車中の女性が近づいてきた男に車の窓を叩かれ、
うん、
握手してください、
うん、
と声をかけられました。
お、
怖いですね。
まあ、有名人じゃないんですよね、この人は。
まあ、普通の一般人ですよね。
認識がないだけで、実はある特定のところに実は有名だった私みたいな。
なんすか、そのトゥルーマンショーみたいな話は。
いやいやいや、そう。実は、なんか、全世界、誰でも知ってるんだ、私のこと。
2月23日、兵庫県、午後5時頃、徒歩で帰宅中の児童らに対して、パイン飴いる?と声をかけたもので、
うん、
児童らがいらないと返事をして立ち去ったところ、うん、男もいずれかに立ち去りました。
へー。
まあ、布教活動ですよね。
パイン飴。
はい。
あれですよね、あの、はい、パイナップルのやつですよね、多分ね。
穴が開いてるやつですね。
あれ美味しいですよね。
美味しいですよ。
だけど、あんまり目にしないっていうか、食べる機会ないからね。
そうですね。
うん、私だったらもらっちゃいそうな気がします。
もらっちゃいますよね、うん。意外に食べたくなったなっていう。
そう。そこにね、さっきの下山の人が来ればね、食べたかもしれない。
2月23日、愛知県、午後3時頃、男が児童に唾液を集めている。ここに入れて。と声をかけて、フィルムケース状のものを差し出した。
ああ。
まあ、つばくれ系ですよね。
まあ、結構これも、そう、古典的なやつで。
はい。
で、フィルムケース使う人は多いんだよね。
そこが一番のポイントなんですよね。
うん。
今、若い人にフィルムケース見せても、何が何だかさっぱりわかんないわけですよ。
ああ。いや、いいんじゃないですか、逆に。
逆に。
その要は、あ、これはなんか、見たこともないもんだから、
はい、
その研究施設の人かな。
唾液を入れる専用のものだと。
そう。確かにサイズ的にもちょうど良さそうだ。
蓋もできるし。
そして完全透明だと、まあ、ちょっと汚いけれども、うっすら入っていることがわかるぞ。
なるほど、専用だわと。
そう。っていうところで信憑性が高まる可能性はあります。
なるほどね。
昔だとほら、なんそれなんかフィルム入ってたやつじゃん。なるじゃん。素人感が出ちゃうけど。
出ちゃうけど、
うん。
まさかそんなところでジェネレーションギャップが逆方向に役に立つとは思いませんでしたよね。
こういう人って何ですか?フィルムケース昔から持ってるってこと?
ね、残してあるってことですよね。
今なかなか手に入らないでしょ。
もうだからやっぱ言う通り、これ以上いいものがないんでしょうね。
そう、ちょうどいいんだと。
うん。そういうことですよ。メールでタレコミいただきました。おはようさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月23日、東京都、午後2時半頃。公園内で児童が遊んでいたところ、男に算数と手品を教えてあげる、
うん、
と声をかけられました。
へー。
何の組み合わせなんだかさっぱりわかんないですよね。
いや、それを別々に教えてくれるのか、
はい、
一緒なのかっていうのは気になりますよね。
算数マジックってことですか?
そう。だったらいいなと思ったんですよ。
どういう意味ですか、それは。
結構数学トリックって結構あるじゃないですか。なんか
はいはいはい。
どこまでやってもなんかこの数字にどうやってもなるみたいなのあるじゃないですか。計算どんだけしてもとか。そういうのだったら、こう、まさにその、うん、マジックなんだけども、
はい、
算数というか数学も好きになるかもしれないじゃないですか。
数字の面白さに気づくかもしれない。
そう。だから、いいなと思ったんだけど。
それを手品と言い張ってるわけですよね、それ。
そう。私が思うには、その、はい、落ちぶれた数学者みたいな感じかもしれない。
ちょっと汚い秋山仁ですよね、それね。
そのイメージはありますけどね。あの人もそんなに小綺麗とは言えないから、外でなんかそんなこと言い始めたら、多分こういう形で通報されると思うんです
よ。そういうことですよね。
バンダナを巻いた、みたいな。
最後に露出その他まとめて、2月20日、北海道、午後7時20分頃、路上で児童がズボンのチャックを開けたままの男から、見ていかないんだ。と声をかけられました。
なんかちょっとこのマーケティング手法を使ってきますね。なんかこう今だけ限定みたいなのと一緒じゃないですか。ここでなんかなんていうの、今を見逃すと 二度とないチャンスですよみたいなメールみたいな感じでしません？なんか。
せっかく見れるのに。
うん、そうそう。見ていかないんだってすごいいいですよね。確かにそうするとちょっと、いや、じゃあ見ようかなって。
そんなビッグチャンスみたいに言われましても困りますよね。
う
ん、
いや、だから結構あのうまいなと思いました。
はい。2月16日、奈良県、午前8時15分頃、マンション裏の公園前の歩道を歩いていたところ、うん、公園のトイレ付近の草むらで下半身を露出している男がいました。
ああ。
まあ、野生ですよね。
だ、トイレの使い方わかんなかった。まあ、いろいろその考えたんだけれども、いや、こっちが手っ取り早いや、みたいな。
結果、のぐそってことですね。
まあ、それか、その、全部閉まってたかもしれない。閉まってたかあの、全部埋まってたかもしれないね、大便がね。
ん？
あの、個室がね。
あ、間に合わないぐらいだったら、外に出ようってことですね。
そうです。トイレまではなんとか来たものの、
はいはいはいはい、
どういうわけだか、はい、全部使われてるじゃないかと。もう我慢ならんと。悲しいストーリーって可能性があるわけですよ、
ね。2月17日、東京都、午後4時半ごろ。公園内で園児が遊んでいたところ、うん、男に左胸のあたりをワンタッチされた。
あ、出た、ワンタッチ。
ワンタッチ再びですよ。
同じ人が書いてるんですか、このメールは。
多分同じ人ですよね。
やっぱり。明らかに、その、書き方に特徴がありますか？なんか罪を軽くしようとしてるんですよね。明らかに。触ったでいいだろう。
なんかこの人のマイブームなんですよね、ワンタッチ。よくないですよ。
これはちょっとね、おかしいよね。なんかちょっとね。ね、
なんかその五感が気に入ったのか、こいつはいい表現だと思ったのか知りませんけども、ちょっと我々としてもワンタッチはいただけないと、
うん、
いうことはちょっと表明しておきたい
ね。ちょっといけないですね、これね。
2月18日岡山県、午後9時頃、女性が徒歩で帰宅中、下半身を露出した男を目撃しました、
うん、
男は50歳から55歳ぐらい、色不明のコートにブラジャーでメガネ。
おう、うん、ちょっとメガネって少ないよね。そん
なことはないけど。
そんなことないブラジャーにメガネっていう組み合わせに、
はい、
あ、そんな、そうかと思ったの。
ブラメガネが
、うん、あえてなのかな。
あの最近その可愛いメガネキャラみたいなのもありますからね、うん、そうそう、
目は悪くないがメガネをかけているかもしれない。
はい、ありますから。あ、ということはやっぱりその、あの、おしゃれの一環として、ブラとのコーディネートも考えてあるってことですよね。
もしかしたらね。
はい。
うん。ちょっと春っぽいメガネとか、あるじゃないですか、最近。
はいはいはい、はい。
まあ、あとは花粉症対策って可能性もある。どうにも目が痒くてしょうがない。
2月19日、北海道、午後9時10分頃、男が、暑いもんですと言いながら下半身を露出した。まあ北海道にしてはっていうことなのかもしれないですね。
でも寒いんでしょ、本当は。
まあ19日の札幌の最高気温は 0.5 度ですね。
ああ、だからやっぱ氷点下をいかなかったもんだから、
はい、
途端に熱々みたいな。蒸れちゃうよ、みたいな。氷点下スタイルでいつも着てるから、洋服を、みたいな。
0度超えちゃうと我慢ならないっていうことですよね。
そうです、そうです。あの、
うん、
そこになんかあるんでしょうね。
はい、
線引きみたいなもの。ね、
かなり敏感ですよね。
うん、だから俺よ、最高気温40度超えたら休んでいいとかってのと一緒ですよ、仕事休みしていいとかって。氷点下じゃなかったら、ちょっともう出していいみたいな、勝手なルールを作ってるんです
よ。よくないですよね。2月22日、東京都、午後11時半ごろ、男が、駅はどこかと後ろから話しかけてきたため、よく見ると、ズボンのファスナーから陰部露出していた。
ああ。
よく見ないとわからない。
ちょっとだから、あまり主張しないタイプのやつだったんですね。
男は黒いコートに黒いスーツ。 まあ、パッと振り返ったところでは見えなかったんでしょうね。
あ、そうかそうか、そういうことね。実は出てるってやつ、
うん。そうなんですよ。
それでいいのかもね。その、さりげなく出てるんでいいんだ。多分。
そうですね。さりげなくギンギラギンっていうことですよね。
それが俺のスタイルだって。古い人なのかな、ちょっとね。
2月22日、埼玉県、午後9時頃、生徒が男に公園に行かないかなどと声をかけられる事案が発生しました。
うん、
男は、ラバースーツ、おむつ着用、赤いニット帽。
いや、危ないだろ。ちょっと、それはすごいね。
これはね、
すごいわ。
ちょっと我々史上、まあ、5本の指に入ってくる可能性が出てきましたね。
うん。だから、逃げも隠れもしないよね、スタイル。
一目瞭然ですよね。
うん。
うん。ラバースーツってのはなかったですわ。
どう考えても、その、
うん、
異質なわけですよ、その風景の中で。
そうです。だってパッと見テカってるんですよ。
そうね。でかといってでもほら黒子みたいになっちゃうとさ、それはそれで影になっちゃうので、
はい、
おむつを履くことによって、
はい、
それも許さないと、
はい、
背景になることは許さない。
ここがシンボルだよっていうことですよね。
しかも頭もね、
キャラ付けにニット帽をかぶるっていう、
ニット帽で赤く、
はい、まあ、そういうアメコミかなっていう。
だっけこんなキャラみたいな。
なんかパンパースみたいなキャラがね。
だけど怪力みたいな
やつ。そうそうそうそうそう。
いてもおかしくない。
バブーバブー言いながらすごい殴るみたいな。
いてもおかしくない
です、ね。おかしくないですよね。
うん、
アメージングですよね。
もっとさ、目撃情報があってもおかしくないんだよ、ね、その、立ち去った後とかさ、
そ, そうだよね。こんだけ目立つんだからね。
到底逃げ切れない気がするんです
よ。そうですよね。うん。
でも正直これは、
はい、
いいんですよねっていう、別に。
そうですね。
ラバースーツはいいですし、
はい、
まあ、当然おむつだっていいですし、
はい、
格好としては何の問題もないんだよね。
別に露出はしてないですからね。
そうですよね、
はい、
ただ異質であるっていう、
そうですね、です
よね、
まあ、はみ出し物ですよね。
そのハロウィーンであっても異質ですもん。
そうですね、う
ん、どんな場面においても異質なんですよ、多分。
誰かこの人に合うシチュエーションを作ってあげてほしいですよね。
考えるしかない。
ないですよ。うん。だやっぱこう、SF とか、フィクション系のなんか舞台を用意してあげないと、この人はいられる世界がないですよね。
まあ、素朴な疑問ですけどね。
はい。
おむつを外に履いてますからね。
じゃないと見えないですよね。
ラバースーツの中にはにするってことですよね。
だからおむつの機能を果たしてないですよ。
まあそうですよね。ファッションアイテム。
そう、万が一の時にはそのラバースーツがちょっと膨らむだけですから。
まあそういうことですよね。
はい、あくまでもファッションアイテムということ。まあアメージングムーニーマンですよね。
ブランド名、ブランド名は入れられないでしょう。スポンサーつけば別ですけど、
はい、多分毛糸が伸びますよね、
うん、
ニット帽からね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけど、
はい、
どうでしたかね今日は。
今日はですね、やっぱ地下製、うん、自家製お手製バーコード
が、はいはいはい、
ちょっと夢がある話かなと思ったわけです。そう、まあ悪いけど、そのなんかさ、でもそう、はいはい、本当にその鉛筆とかさ、すごい苦労してなんか通ったら多分嬉しいと思うんですよ。すっごい
マジ書きした方ね。
そう、要はその機械に勝ったみたいなとこあるじゃない、人間のその努力が。鉛筆で勝ったぞみたいな。 あるじゃない
ですか。機械文明を騙してやったぜっていうね。
そう。要は、人間参加なわけですよ、それは。結局、まだまだ人間にはかなわないなっていうことを言いたいんじゃないですか、人間はやっぱ。それが現れますよ、その鉛筆でこう。
ダメの方にね。
そう。うんまあ、あとは、バーコードおじさんが、うまくバーコードに読まれる、は
い。だ次の目標はそれですよね。
そうね。
手製で、鉛筆で書くのはうまくいったんだから、次は頭だっていう話です。
そう、
うん。
なぜ俺の頭がバーコードをやるかってことを考えたみたいな。
はいはい、
これは、やれってことだろう。
次なるチャレンジだろうということですよね。
そう、うん、でそれでまた出たらすごい嬉しいでしょうね。
そりゃそうですけどね。
何が出るか面白いけどさ。何が出る
の、ね、どういう商品として認識されるのかちょっとまだわからないですよね。うん、謎なとこですわ。
海藻とか出てわかんないとかなんで全部海藻系なんだ俺の頭はみたいな。逆に機械が分かってて、ね、嫌がらせをしてくることかもしれない。
そう、勝ったつもりが負けてるんだよね。
そう、うん、へこんで帰ってくるみたいな。
してやられちまったぜっていうことですよね。
そう。そしたら多分もうね、スキンヘッドにするでしょ。
そうですね。そこが年貢の。
こんな髪なんかみたいな。いらねえよみたいな。引導を渡された気がするみたいな。
そういうことですよね。うん。
はい。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
さよなら。
さよなら。